表紙、あなたと議会を結ぶ三原市議会だより、令和7、2025年8月1日、ボリューム81。写真説明、船の上から打ち上げられた花火が、三原の夜空を彩り、海を明るく照らします。連打で上がった大小の花火は、幾重にも重なるように開き、クライマックスを迎えています。写真説明、終わり。写真提供、2024年ヤッサ花火フェスタ、聖政健一さん。市議会だよりはデジタルウェブブックで閲覧できます。表紙を飾る写真を募集しています。オンラインでも応募できます。QR コードが表記してあります。表紙終わり。文豪の目次。主な内容、ページの順に読みます。主な内容、議長、副議長、委員会の紹介、2ページ、補正予算の概要、3ページから、市政を問う、15人の議員が一般質問、5ページから、常任委員会報告、13ページから、議員研修会報告、14ページ、議決結果、賛否結果の一覧、15ページ、政務活動費の報告、15ページ、輝く三原の中高生、16ページ、目次終わり。第3回臨時会、改選後の初議会となる臨時会は、4月30日から5月1日にかけて開催され、正副議長選挙や常任委員会委員の選任など、議会体制を整えた後、専決処分の承認5件、同意案件1件を審議し議決するとともに、1件の報告を受けました。新議長、副議長の紹介。議長、正田洋一。プロフィール、三原市本町2丁目。三原市議会議員、4期目、53歳。主な経歴。副議長、議会広報特別委員会委員長。総務財務委員会委員長。補正予算特別委員会委員長、建設都市委員会委員長、予算特別委員会委員長、議会運営委員会委員長。プロフィール終わり。副議長杉谷達治。プロフィール、三原市大和町脇、三原市議会議員、3期目、68歳。主な経歴、厚生文教委員会委員長、決算特別委員会委員長、予算特別委員会委員長、補正予算特別委員会委員長。プロフィール終わり。公認委員会、総務財務委員会、委員長、伊藤克也、副委員長、小林佳代、委員、生駒玲子、委員、松野さとし、委員、宮垣秀政、委員、正平智春、委員、末則明、委員、文野辰巳、厚生文教委員会、委員長、中迫雄三、 副委員長岡田直樹、委員住広豊、委員杉谷達次、委員萩由美子、委員岡富夫、委員岡本淳章、委員寺田素子。経済建設委員会委員長田中弘樹、副委員長村上舞、委員石井克明、委員隅田誠、委員高原真一、委員高木武子、委員中重信夫。議会運営委員会委員長宮垣秀政、副委員長伊藤克也、委員小林佳代、委員隅田誠、委員田中弘樹、委員萩由美子、委員末則明、委員文野辰巳。議会運営委員は6月25日現在。議会広報校長委員会委員長岡本淳章、副委員長岡富夫。広報部会部会長岡富夫、委員松野聡、委員小林佳代、委員村上舞、委員岡田直樹、委員住広豊、委員高原真一、委員宮垣秀政、委員高木武子、委員中重信夫。校長部会部会長岡本淳章、委員生駒玲子、委員石井克明、委員中迫雄三、委員隅田誠、委員田中弘樹、委員萩由美子、委員伊藤克也、委員正平智治、委員末則明、委員文野辰巳、委員寺田素子。燃やすごみ処理施設整備調査特別委員会。燃やすごみ処理施設整備に関する調査のため、議長を除く23名で特別委員会が設置されました。委員長、末則明。副委員長、中重信夫。令和7年6月24日設置。第4回定例会の概要。第4回定例会は6月10日から24日までの15日間で開催し、一般会計補正予算ほか11議案を審議し議決するとともに6件の報告を受けました。最終日には委員会からの報告のほか4件の発議があり、審議の結果原案通り可決されました。補正予算特別委員会、QR コードが表記してあります。議58、一般会計補正予算、第1号。主な内容。物価高騰などの影響を受けている生活者や事業者を支援するため、定額減税補足給付金事業や、消費喚起キャッシュレス還元事業を行う。デジタル化による市民の利便性向上を図るため、公共施設への 新たな予約システムの導入やスマートロック対応施設を拡充する。主な質疑。問い、消費喚起キャッシュレス還元事業の利用見込み人数と新規利用者へのサポート体制を問う。また、事業者負担となっている手数料を市が負担することはできないか。答え、利用者数は昨年度の実績から概算で7万2000人程度と見込んでいる。新規利用者に対しては、携帯電話事業者と共同したスマホ教室の開催や、スマホ教室以外にも各店舗で新規利用について周知いただけるよう依頼するなどのサポートを考えている。また、事業者はおおむね売上の 2% 前後の手数料を負担するが、手数料を負担してもなお十分な利益が見込めることから、引き続き事業者に負担をお願いしたい。問い、公共施設のスマートロックの仕組みを問う。また、避難場所となっている施設を地域の防災会が開場する場合の方法はあるか。答え、スマートロックとは、施設の入り口に電子錠を設置し、施設ごとに設定した暗証番号で開錠するシステムであり、災害時には管理者側の遠隔操作により一括して開錠することもできる。なお、地域防災会での運用については、暗証番号に加え、鍵による開錠も想定している。スマートロックの設置例の写真があります。問い、保育所給食調理業務について、現在の給食調理員の人員配置と、市直営から民間委託へ変更する理由を問う。答え、現在、各保育所に常勤職員を1名と、会計年度任用職員を数名配置し対応している。行財政改革推進計画の現業職員については、退職者不補充という方針に基づき、令和8年度以降は常勤職員の配置ができなくなるため、給食調理業務を民間委託することとしたい。問い、保育所給食調理業務を民間委託すると、食育の推進、食材の安全性や栄養バランスの確保、また食材費の不当な削減などを懸念するが、本市の考え方を問う。答え、使用書に食育に関する事項を盛り込むこととしており、現在と同様に食育を推進するよう徹底したい。また、民間委託になっても、献立はこれまで通り職員が作成することとし、食材の調達は委託先で行うものの、園長がチェックするため、安全性は保たれると考えている。食材費については、調理業務とは別に、一食あたりの単価で契約を行う予定であり、事業者が独自に削減することはできない契約とする。採決、議第58号ほか4件について、採決の結果、全員一致で原案通り可決すべきものと決した。議長会表彰。長年にわたり、地方自治の発展と振興に貢献した功績により、次の方々が表彰を受けました。全国市議会議長会。特別表彰。議員歴20年以上。梅本秀明元議員。中国市議会議長会。特別表彰。議員歴16年以上。正平智春議員、新本明元議員。特別表彰、議員歴12年以上、伊藤克也議員、岡富雄議員、 徳重正時元議員。普通表彰、議員歴8年以上、宮垣秀正議員、杉谷達治議員、木村久人元議員。国へ意見書を提出。議員からの提案を踏まえて意見を取りまとめ、議決を経た上で、本市議会の意思として関係行政庁に提出しました。初第8号、地方財政の充実、強化を求める意見書。初第9号、米国の関税措置に対応した中小企業等支援策の拡充を求める意見書。初第10号、刑事訴訟法の最新規定の改正を求める意見書。意見書の詳細はこちら。QR コードが表記してあります。
令和7年6月定例会。一般質問。市政を問う。定例会では6月12日から13日にかけて一般質問が行われ、15人の議員が質問に立ちました。その主な内容を、紙面の都合上、1人2項目以内に要約して掲載しました。発言内容は、発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は、三原市議会ホームページで閲覧できますのでご覧ください。三原市議会会議録検索、三原市議会 YouTube、会議録公表は、議会終了後、おおむね3ヶ月を要しますので、ご了承ください。QR コードが表記してあります。各議員の QR コードを読み取っていただくと、それぞれの一般質問をご覧いただけます。住広豊。本市の参拝処分場等への間違った対応について、運動公園の人工芝等への3億円は無駄遣いではないか。安全な給食の提供について、参拝場への間違った対応について。問い、本市は河川管理者の同意が未だないのに開発を許可し、調整池が完成していないのに山林掘削を認め、全国で問題になっている泡立つ排水の PFAS 検査もしない。水源保全条例に調査権限があるのに、権限なしと偽りの答弁をする。誰もが参拝が汚染原因だとわかっているのに、立ち入り検査もせず、業者が薄めた水を検査している。多都市は住民と一緒に汚染防止に取り組んでいる。住民を地獄に突き落とすような対応をやめ、正しい検査をすれば、操業は停止され、汚染も防げることだ。誰が職員に指示しているのか。市長は我々住民や市民に謝罪すべきではないか。答え。河川管理者の同意について、文書はないが、排水施設整備に必要な許可が許可となる見込みから得られていると審査している。調整池は、森林掘削前に設置されており問題ない認識である。条例に掲げる項目にない検査は現時点で予定していない。今後も公共用水域の水質検査を継続し、排水目標を超えた数値を確認した場合は、立ち入り検査を検討する。住民の苦しみは十分理解している。本市としてできることは引き続き対応していきたい。運動公園の人工芝3億円について。問い。 人口芝化に3億円かけても10年後20トンの産廃になり、更新が必要だ。子供たちが転がっても、プラスチックの匂いでは深呼吸もできない。夏の高温も過酷だ。現在の凹凸修復と芝生植栽なら1000万円で済み、維持管理費も安い。子供たちが思いっきり走って転がっても気持ちいい。美しい天然芝の方が間違いなく価値がある。予算全体のバランスを考えても、3億円の無駄遣いは市民の理解を得られない。考え直すべきではないか。答え、人工芝化についてはコスト面でのデメリットはあるものの、天候に左右されず、1年を通じて安定したスポーツ環境が提供でき、管理コストや必要な手間も少なく利便性が高い。市内最大の都市公園としても、地域住民の健康増進や交流促進、さらには地域活性化にも寄与することから、人工芝は有効であると判断している。寺田元子、燃やすごみ処理施設の検討にあたり、産業廃棄物の焼却施設を誘致し、委託する案は削るべきについて、月額29,590円の特別障害者手当が対象者に漏れなく活用されているかについて、産業廃棄物焼却施設の誘致、委託は検討しないこと。問い、本市の燃やすごみ処理施設は稼働開始から25年を迎えており、新たな整備の検討が必要となっている。市は、新築、企業誘致、民間委託、再延命化の3案に絞って、具体的検討に入りたいとしている。6点について問う。問い1。企業誘致は産業廃棄物の焼却施設誘致のことではないか。答え。企業誘致は産業廃棄物焼却施設に限定したものではなく、他の事例も含めて検討する。問い2。公民連携により、全国で稼働している自治体はあるか。答え。現在稼働中の施設はない。問い3。産廃の焼却により、大気汚染やダイオキシン、悪臭など悪影響を及ぼしかねない施設誘致に市民の納得は得られないのではないか。答え。大気汚染やダイオキシンは焼却施設の管理工程ミスや機器の不具合で発生するもので、徹底した運転管理下で発生した事例については把握していない。問い4。現施設の延命化こそ最良の選択肢ではないか。答え。3案とも有力なケースである。問い5。事業費の妥当性をどう測っていくのか。答え。妥当性のある事業費の算出に努めていく。問い6。市の最終処分場についても、延命化し、事業費を縮減すべきではないか。答え。適切な時期に別途検討する。問い、法令違反の産廃最終処分場の二の舞になりかねず、企業誘致は検討から外すべきではないか。答え、企業と連携して処理するケースは有利な点が認められるため、さらに調査を進め課題を整理したい。産廃の受け入れを前提にしているものではない。問い、さらに調査を進めれば、進出したい企業は 美辞麗句を並べてくるはずだ。各地で反対や白紙撤回の動きがある。今の段階で選択肢から削るべき。市長の見解を問う。答え、市民が不安を抱くような選択肢は絶対に取らない。写真、八坂町にある見晴らし清掃工場。写真、終わり。高木武子、保育環境の整備について。少子化対策について。高齢者の健康づくりについて。敬老優待乗船券について。第一子、0歳からの保育料無償化について。問い、子供を産み育てる年代の人が、結婚したくても、経済的な問題で結婚を躊躇したり、子供を産み育てたくても産めないという切実な声がある。本市において、兄弟がいる世帯の第二子以降の保育料が無料になった。しかし、第一子、0歳から保育料が無償化されれば産みやすく、少子化対策につながるのではないかと考えるが、市の考えを問う。答え、本市の少子化対策は、国が実施している子ども未来戦略の加速化プランで、各種政策を展開している。引き続き国策として取り組むべき課題であり、単独の自治体で少子化問題を解決することは限界がある。独自に第一子の保育料を無償化した場合、年間約1億円の追加負担が毎年必要で、現時点では慎重に検討する必要があると、考えている。問い、近隣の府中市では第一子から0歳から所得制限もなし。0歳から2歳の保育料無償化は府中市独自の制度であり、実施1年で人口が増えている。国への要望を行うべきではないか。答え、自治体独自で行う保育料の無償化は、住民サービスの向上に寄与するが、自治体間の格差を生む。全国で統一した取り組みが必要であると考えている。問い、自治体間格差は他の問題でもある。府中市の例は大いに評価できる。県内市長会とともに頑張ってほしい。見解を問う。答え、子育て世代や市民の皆さんの声を聞きながら、より効果的な策を打ち出していきたい。健康寿命の延伸について。問い、超高齢化社会の中で、元気で長生きしていける健康寿命の延伸について考えを問う。答え、健康寿命とは、日常生活を他者の支援を必要とせず、自立して送ることができる期間のことで、健康寿命を伸ばすことは、生活の質の向上、医療費や介護給付費の負担軽減、地域活動等での活躍など、より良い効果につながるものと考えている。このため、市民一人一人が健康を意識し、実践できる取り組みを推進している。正平智春。本郷産業廃棄物最終処分場の問題について。教育条件の整備について。本郷産業廃棄物最終処分場の汚染水について。問い。本郷産業廃棄物最終処分場は、県が4月25日付で搬入の再開を許可したが、その根拠は何か。答え、県に確認したところ、4月5日付で提出された改善報告書について、専門家の助言を受けながら、 内容が適正であるということを確認したこと、またその後の状況を確認するため新東水の行政検査を実施したところ、基準に適合していることを確認したことから認めたとの回答を得ている。問い、県への要望書の中に適正管理という語句があるが、適正管理とはどのような管理か問う。答え、適正な維持管理については創業開始から2年余りで4回もの行政指導に至っている現状を踏まえ、今後当該施設における新東水が法律の基準値を超過することのないような施設管理を意図したものである。問い、今まで4回もの行政指導が行われ、その都度操業停止となったが、その時原因究明はなされなかったのか。答え、搬入再開にかかる原因について県に確認した。超過した項目、原因が異なるため、事業者から報告された原因究明、改善措置について専門家の助言を受け、適正だと判断し、再開を認めたと回答を得ている。問い、流域河川への流入を食い止める措置をどう考えているか。答え、県によると事業者による維持管理が確実に履行されるよう監視していくとともに、基準値を超過した場合、法に基づいて厳正に対応するとされている。問い、適正管理できていなかったから汚染水が出た。県も市も適正な管理が行われるというのなら、今後一切汚染水は流出させないと断言すべきではないか。答え、県としては当面新東水の行政検査の頻度を高め、再度基準値超過が確認された場合、法に基づき厳正に対処するとされている。問い、原因究明がなされないのに再開許可はありえないがどうか。答え、そのため竹原氏とともに県庁に出向き、原因究明、その後の対応を要望した。田直樹、各種選挙の投票率向上に向けた取り組みについて。投票率向上に向けた取り組みについて。問い、4月に執行された三原市議会議員選挙において、市役所本庁舎とイオン三原店の2カ所で選挙権がない方を対象とした模擬投票イベントが実施されたが、その評価や課題などについて問う。答え、評価については予想以上に反響があり、多くの方々に好意的に受け止められたと思っている。一方で、こうした取り組みを継続し、どう広げ、どう他の取り組みと連携していくかが、今後の課題であると認識している。問い、若年層の投票率向上に向けた取り組みについて。期日前投票所における高校生による立ち会い人の起用など、選挙を身近に感じてもらう取り組みを実施してみてはどうか。またその他に中学生を対象とした取り組みが必要なのではと考えているが、選挙管理委員会の考え方はどうか。答え、主権者教育の観点から選挙や政治に関心を持ってもらう手段として、体験することや参加、関わることが有効であることは認識しているが、投票立ち会い人の要件として選挙権を有する者に加えて、学校及び保護者との調整が必要など様々な課題があることから、 今後は市内高等学校への聞き取り調査等を行いながら、引き続き研究していく。また、中学生を対象とした取り組みについては、今回の模擬投票において、体験や参加といった視点が有効であるとの気づきもあったことから、こうした視点を取り入れ、検討していく。問い、投票所の環境整備について、7月執行予定の参議院議員選挙においては、どのような熱中症対策を講じる予定なのか問う。答え、屋内運動場または中堅道場を使用した投票所においては、空調設備のある他の教室等への変更や、スポットクーラー等の数を増やす予定である。また、空調設備の有無にかかわらず、市内70カ所、すべての投票所に、冷却スプレー等の熱中症対策用の消耗品の配布や、保健師と連携し、その助言、指導を従事する職員に周知する等の対策を講じていく。
中広樹。佐木島観光推進事業の内容について、中山間地域活性化の取り組み状況について、佐木島観光推進事業の内容について、問い、本年度の事業予算1億1400万円の内訳を問う。答え、サイクリング環境整備のための農道整備に1億1350万円、千本桜植樹費に50万円である。問い、ノットワホテル専用道路に高額整備費を使うのは市民理解が得られないのではないか。答え、公道として整備するものであり、サイクリングコースとして使ってほしい。問い、令和8年度9年度に島内周遊道路へ数千万円をかけ、自転車路面表示をする計画だが、全く必要ない。その予算を船賃の助成等、本当に必要なことに使うべきではないのか。答え、サイクリング環境を整備し、島に観光客を呼び込むことで、観光消費額の増加を期待している。問い、そもそも佐木島観光推進事業及びサイクリング環境整備の構想がはっきりしていない。そんな状態で何千万円もの税金をつぎ込むのはおかしくないか。答え、市民の健康増進や交通安全、観光振興などを目的とし、見晴らし観光ビジョンの数値目標の達成に向け実施する。問い、全く計画性がなく期待できない。それより数百万円で船賃値上げ額半額の助成を行い、利用客を増やす取り組みをしてみてはどうか。答え、今後幅広く研究していく。中山間地域活性化の取り組み状況について。問い、現在中山間地域は人口減少と少子高齢化により衰退が止まらない。地域おこし協力隊員数を増やし、中山間地域に活力をもっと注入すべきではないか。答え、現在の定員としている9人程度が市内にバランスよく配置できており、当面はこれを維持し、効果的に活動できるよう取り組む。問い、平成31年よりサテライトオフィスの誘致事業を行っているが、現在の状況と計画通り進まない理由は何か問う。答え、これまで大和町に2社、白町に1社で計4名の雇用にとどまっている。問題は地方での人材確保や新規顧客の獲得などで、市内企業も人手不足が続く中、 人材確保の支援ができていないことが要因と分析している。馬玲子、お悔やみ窓口について、自主防災組織について、お悔やみ窓口について。問い、全国的に死亡者数は増加傾向にある。本市でも高齢化が進む中、この傾向は今後も続くと思われる。遺族にとって慣れない手続きが必要となる中、お悔やみ窓口について過去にも議会で取り上げられているが、その後どう改善したのか問う。答え、専用窓口は設置していないが、主要な手続きは市民課で対応している。それ以外の手続きも関係課の窓口を案内している。市役所入り口の受付案内タッチパネルに死亡後手続きの項目を追加し、わかりやすくした。案内文書についても改善を図っていく。問い、市民からの要望もあり、サービス向上のためにも、お悔やみ窓口設置を実現するべきではないか。答え、専用窓口設置には、場所の確保及び人員配置などの課題があり、慎重な検討が必要と考える。現在、窓口業務改革に取り組んでおり、窓口全体業務を検討する中で、死亡後の手続きについても改善策を検討する。自主防災組織について。問い、自主防災組織のない地域や未活動組織へ、どのようにアプローチしているのか問う。答え、設立に向けた説明会や災害の備えに関する研修会を実施している。また、各種防災訓練の手順書をホームページで公開。自主防災組織の役員に対し、現状や対策を周知啓発するなど、組織が活動できるよう働きかけている。問い、地域の絆が弱まっている現状では、市として主体的に関わっていくことも必要ではないか。答え、自主防災活動とは、住民が自分たちの地域は自分たちで守るという自助・共助の考えのもと、災害への備えや被害を最小限に食い止めるために重要であると認識している。今後は自主防災組織の役員、防災士、地域の意見を伺いながら、自主防災活動が自律的に行われるよう、引き続き各種支援を行っていく。写真。大きな被害が発生した平成30年7月、豪雨災害。写真終わり。岡富雄。福祉の現状と今後の考えを聞く。農業の現状や今後の取り組みについて聞く。支所機能の充実について聞く。福祉の現状と今後の考えについて。問い、福祉の現場では人手不足が続いている。これから介護の必要性が増していく中で、人材確保に対する本市の考えや本市で行っている地域共生社会推進事業等福祉に関する現状と考えを問う。答え、全国的にも介護事業の人材は不足しており、大きな課題になっている。支援策として、確保、育成、定着の3つの視点から関係機関と連携しながら、就労・移住定住支援補助金の支給や資格取得費の補助などの取り組みのほか、介護のイメージアップを図る情報発信を通じて就労促進を図っている。また、介護ロボット導入や介護助手の活用支援、 国の制度による処遇改善の実施など、定着対策に取り組むことで人材不足の緩和を図っている。今年度から策定に取り組む次期介護保険事業計画においては、介護事業者等からのヒアリングを通して、必要な人材確保対策を位置づけていく。ボランティアや相談窓口の人的資源は不可欠であるが、確保は厳しい環境にあると感じている。啓発等を通じた人材確保や地域共生センターを中心とした多機関連携、平素からのネットワークづくりを通じた協力体制の充実により、市民が求める支援に対応していく。農業の現状や今後の取り組みについて、問い、中山間地域では担い手不足や高齢化により、後継者がいないため、休耕田が増え、地域も疲弊している。集落法人の統合や担い手確保に対する支援について聞く。答え、構成員の高齢化と人材不足、農業資材の高騰などが経営継続において大きな課題になっている。このような状況を考慮して、本年5月にアグリンク三原会議において、農業法人間連携による体制強化の推進を図っていくことを決定した。今後、すべての法人に対し説明を行い、参加意向や課題を聞き取り、7年度末に法人間連携による体制強化の仕組みを提案することを目指す。人材確保については、法人間での協力体制構築や、外部からの人材確保等の検討も行う。小林佳代。コンパクトシティについて、空き家対策について、コンパクトシティについて。問い、コンパクトシティについては立地適正化計画で方針が示されている。本計画内には移住誘導区域という市の中心部に人口を誘導する地域を設ける傍ら、すでにある住宅地は地域生活拠点として維持するとある。一方で、人口減少は本市の中心部をはじめ全体的に起きている。人口が減る中で、どのように周辺部の人口や機能を維持するのか問う。答え、本計画では、地域生活拠点において、日常生活に必要な各種サービス機能の維持が困難な地域は、地域コミュニティ交通などの移動手段を確保することとしている。問い、今後、立地適正化計画そのものも見直し続けるとしている。人口が減り続け、移住誘導区域さえもコンパクトにならないようにするための本市の見解を問う。答え、都市機能を集約し魅力を高め、そこへ住みたいと考える人を増やすことで、将来にわたって一定の人口密度を維持していく区域としている。三原駅周辺では、図書館やホテルなどの集客施設が整備され、利用者数は増加傾向にある。園一エリアでは、市民交流、子育て支援などを含めた広場と駐車場を整備し、周辺商業施設と連携することで魅力向上を目指している。空き家対策について。問い、新築住宅を建てたい人が土地を探すのに建物が残っていてはハードルになりかねない。建物の除却には多額の費用がかかるが、除却に対する補助制度が少ない。本市の見解を問う。答え、本市では状況に応じた空き家対策に取り組んでおり、予防策として住宅所有者向けセミナー、相談会を実施し、住まいの就活や 早期の空き家活用を啓発している。活用段階では改修費及び家財整理費の一部を補助し、空き家バンク制度でマッチングにつなげている。危険化した空き家については除却用の一部を補助し、自主的な除却を促している。また民間事業者と連携し、スマートフォンアプリによる除却費用の相場情報を提供している。引き続き、
除却
補助制度の拡充について研究していく。
除却、除却。
地活空き。電子地域通貨の導入による地域経済活性化について、防犯カメラの設置による犯罪抑止力の向上について、電子地域通貨の導入について、問い、昨年は物価高騰対策としてキャッシュレス還元事業が実施され、事業者や市民に大変好評であったと感じている。一方で、薄利で営業している小規模事業者にとっては、厳しい条件もあることを考慮しなければならない。そこで、本市内限定で利用できる電子地域通貨導入を提案したい。地域通貨は地域経済を活性化させるだけでなく、地域コミュニティを強化するなど、市民参加型の地域活性化ツールになりうると考えるが、この電子地域通貨の導入の考えを問う。答え、電子地域通貨は様々な効果が期待できるものと承知している。一方、多額の経費が必要なこと、流通量を増加させるためには、多くの事業者が参画し、消費者に利用してもらいやすい環境づくりが必要なこと、さらに若年層の利用が伸びにくいことなどの課題も認識している。こうした状況を踏まえ、現段階において、電子地域通貨の導入について、具体的な検討は行っていない。意見、どうすれば実現できるかを一緒に研究し、ぜひとも一歩前に進めていきたい。イラスト、木更津市で運用されている電子地域通貨のイメージ。イラスト、終わり。公共性の高い中心市街地への防犯カメラ設置について。問い、防犯カメラを公共性の高い中心市街地の商店街等へ拡充する必要があるのではないか、考えを問う。答え、商店街が防犯カメラを設置する場合、補助制度がある。市の負担での設置、保守管理は困難だが、犯罪抑止や来訪者の安心感醸成のため、公共空間に向けた防犯カメラが一定程度必要であると認識している。市設置機器を更新する際、商店街等の設置機器との役割分担等を検討したい。板垣秀正。南海トラフ地震に備えた防災対策について、通学路峠工事の子どもの安全確保対策について。南海トラフ地震に備えた防災対策。問い、災害対応の拠点となる公共施設及び木造住宅の耐震化率は。答え、避難所52施設のうち46施設は耐震性を確保し、耐震化率は 88.5%。 6施設は地震時に開設しない避難所としている。木造住宅は令和2年度時点で耐震化率は78.5%。 17年度末までに耐震化率 100% を目指していく。問い、自主防災組織は高齢化が進んでいる。防災研修、防災イベントなどに子どもたちの参加を呼びかけてはどうか。答え、昨年度市内の小学校、中学校、高等学校に対し延べ8回の防災関連出前講座を実施した。地域防災リーダー養成講座では、市内中学校に
生徒の参加を促したり、また市民防災訓練では会場の第二中学校生徒を対象としてボランティアを募集した。自主防災組織の訓練等にも子どもたちの参加を促すよう、自主防災組織連絡協議会等を通じて働きかけを行っていく。通学路の安全確保対策について。問い、通学路峠工事の事故件数と内容について問う。答え、昨年度峠工事に救急搬送を要した事故は4件あった。そのうち児童・生徒が駐車場で車と接触2件。生徒が自転車や歩行で横断歩道を横断中に車と接触が2件であった。問い、安全教育の実施状況はどのようになっているか問う。答え、毎年度当初に学校安全年間計画を策定している。安全な登下校の仕方などについて、各学校の実態や児童・生徒の発達段階に応じて、警察や交通安全協会など関係機関や地域住民と連携し、交通安全指導を行っている。問い、安全確保対策のための合同点検実施後の総括は、学校、保護者、地域が情報共有する場が必要と思う。特に小学校区で地域住民との情報共有が必要ではないか。答え、学校のホームページや学校だよりで合同点検結果を周知するなど、保護者、地域、関係機関と情報共有できるよう、適切な方法を検討する。また、年間4回実施されるコミュニティスクールの学校運営協議会で合同点検実施後の結果を共有していく。中迫雄三、もっと愛される学校給食に向けた取り組みについて、リニューアルオープンする三原市歴史民俗資料館について、リニューアルオープンする歴史民俗資料館について、問い、50年近く親しまれた円一町の三原市歴史民俗資料館は、本市の原始から現代に至るまでの出土遺物や古典籍など展示されていた。元夢キャリアセンターに8月1日移転オープンする資料館には、本市ゆかりの全国に自慢できる芸術家や、郷土の誇りの名誉市民、特別功績者などの紹介が新たに設けられ、大きな期待が寄せられている中、次の点を問う。1、親しみやすい愛称の募集について。答え、10月から募集を開始し、同一愛称の調査や選考を経て、令和8年4月頃発表予定である。2、来館者に愛される快適な施設整備について。答え、館内に交流・休憩スペース、体験コーナーを設置。小学生でも読みやすいよう、専門用語や名称に振り仮名をつけるなど、わかりやすい展示に工夫し、愛される施設となるよう整備した。3、年間目標来館者数1万人達成の取り組みについて。答え、いつでも何度でも訪れてみたい飽きない資料館を目指し、学芸員による定期的な資料解説や小早川家資料の展示替えなど様々な取り組みを進め、変化ある展示とする。体験コーナーは繰り返し楽しめるよう、小早川隆景の人生すごろくや声図パズルなどを常設する。4、リニューアル及び維持管理費用について。答え、内装などの展示制作、収蔵品の移動や備品購入など、移転事業費総額8600万円。8月以降、学芸員報酬や事務委託料など、1200万円の 維持管理事業費となる。5、移転に伴う運営方法のリニューアルについて。答え、展示方法では、徹底して分かりやすい展示にしている。具体例として、文字の大きさや展示位置に配慮。各時代の前後関係が分かる小型の年表を館内に配置。テーマや時代ごとに部屋の色を変えた。さらに、安さ祭りや三原神明市など、資料館の近隣で開催される祭りの日には、開館時間を延長するなど、柔軟な対応をする。本誌について理解を深め、知るきっかけとなるよう、飽きない資料館に努める。木由美子。高齢者、障害者に対するタクシー利用の助成について。屋内運動場、空調設備、整備事業について。公共施設等へのウォータークーラーの設置について。高齢者、障害者に対するタクシー利用の助成について。問い、多くの高齢者、障害のある人が、いつでも、どこでも行けて、どこに住んでいようと利用できるタクシー利用助成を要望されている。事業化できない理由を問う。答え、移動支援は、路線バスと地域コミュニティ交通、支え合いの移動支援といったトータルの取り組みで行う。タクシー助成では利用回数に限りがあり、生活に必要な移動手段が確保できない。75歳以上に1万円助成した場合、毎年1億9000万円必要となる。障害のある人へのタクシー料金助成制度は、事業検証を通じ見直しを検討する。問い、運転免許を持たない高齢者から、自分の生きているうちに実現してほしいとの声を聞く。そこで、1、地域コミュニティ交通や地域住民主体の移動支援体制が市内全域にできる時期について問う。答え、現段階で、地域拡大や時期の回答は困難。2、地域住民主体の移動支援が利用できる対象者について問う。答え、対象は要支援1、2などだが、その利用を妨げない範囲で住民利用も認める。3、市内全域、どこでも行けるようになる時期について問う。答え、路線バス等との競合もあり、想定していない。問い、地域コミュニティ交通等による移動支援は必要だが、利用できない地域に住む人も多い。多くの市民が年間一定額のタクシー助成の早期実現を望んでいるが、どうか。市長の答弁を求める。答え、タクシー助成は課題も多い。現在の移動支援を利用者視点で改善を検討していく。公共施設等へのウォータークーラー設置について。問い、マイボトルの給水にも対応するウォータークーラーは熱中症対策に有効である。衛生的であり、ペットボトル削減にも寄与する。運動施設や人が集まる公共施設に設置してはどうか。また、現在、マイボトルへ給水可能なウォータークーラーを設置しているか問う。答え、熱中症対策としての効果は限定的であるため、引き続き熱中症予防の周知・啓発等に取り組む。マイボトルへ給水可能なウォータークーラーは設置していない。意見、設置の検討を要望する。
文の辰巳。学校体育施設開放にかかる電子化について。小学校、中学校、屋内運動場の照明設備について。学校体育施設開放にかかる電子化について。問い。昨年度までは各登録団体が体育館の利用確認後、 利用申請書を学校に提出。電気使用納付書を受け取り、金融機関に納付する手続きであった。3月1日からインターネットの電子申請に変更となったが、その成果と課題を問う。答え。昨年度までの利用手続きについて、利用団体や学校事務の負担軽減を目的として、3月1日からインターネットの電子申請に変更した。成果としては便利になった。予約手続きが簡単になったとの声をいただく一方で、課題として他の団体が先に予約したため利用できない。午前0時の予約開始時間を変えてほしいとの意見もいただいている。問い。希望が重複した場合、抽選のような制度を導入すべきである。さらに、予約開始日90日前の見直しと0時、深夜12時としている施設の予約開始時間を見直すべきだが、見解を求める。答え。現システムは抽選する機能はないが、新たなシステムを導入する場合に検討していく。予約開始90日前については、各学校の運用を統一した。施設予約の開始時間は、公平な予約機会を提供のため、午前0時とした。しかし、他の団体からも意見をいただいており、再度検討し、見直していく。小学校・中学校の屋内運動場の照明設備について。問い。小学校・中学校の屋内運動場照明設備の長寿命化、LED 化の進捗・更新計画について問う。答え。29施設のうち15施設は LED 化。残る14施設は水銀灯やハロゲン灯が設置されている。メーカーによると、水銀灯等の機器本体は8年から10年、それに取り付けるランプは約1万時間の耐用年数となっている。水銀灯はメーカーの生産が終了しており、入手は困難だが、ストックしたものを再利用しており、当面不足することはない。長期的には長寿命化改修工事のタイミングを勘案し、更新計画の策定を検討する。写真、LED 化した体育館照明。写真、終わり。村上舞。南海トラフ巨大地震への備えについて。福祉の人材確保について。南海トラフ巨大地震の備えについて。問い。令和7年3月に国が定める被害想定の大幅修正が行われた。この想定によれば、地震発生から1週間後には最大で約1230万人が避難者となる可能性があるとされている。そこで、問い1、津波発生時における避難訓練の取り組みについて問う。答え、自主防災組織と連携し、津波避難訓練や地震を想定した市民防災訓練、J アラートを活用した緊急地震訓練を実施している。問い2、県の被害想定と本市の予測について問う。答え、県地震被害想定調査報告書では、本市の被害は死者数約1100人とされている。国の予想より被害が大きく算定されている。問い3、今後の本市の対応について問う。答え、標高をより詳細に設定したことにより、県内の浸水面積が 3.8 倍に拡大。津波到着までの 市民の早期避難が円滑に行われるよう、事前対策に力を入れていく。問い、災害時、民間企業のドローン活用について問う。答え、災害時のドローン活用について、協定締結に合意できる民間企業があれば、前向きに検討していく。防災情報も確認できるデジタルマップ三原の QR コードが表記してあります。福祉の人材確保について。問い、福祉施設において人手不足が常態化し、職員一人一人に大きな業務負担がかかっている現状が懸念される。事業者独自では対応が難しくなる側面も多く、行政の対応も求められてくると感じている。そこで、問い1、人材確保に向けた取り組みについて問う。答え、第9期広島高齢者プランによると、令和22年には約1万人の介護職員不足が予想される。本市の支援策としては、介護福祉士等の有資格者が市内の介護職場に就労した場合、一人20万円の就労奨励金の交付や職場体験、FM 三原での情報発信などを通じて介護の魅力を発信している。問い2、人材育成について問う。答え、介護職員の資質向上を図るため、多職種連携による研修や地域共生社会推進プラットフォーム等を通じて情報共有と関係構築を図り、スキル向上と支援体制の強化を推進する。今後も質の高い介護サービスを提供できる体制を強化していく。常任委員会報告。6月定例会付託議案審査及び行政説明案件について報告します。総務財務委員会。QR コードが表記してあります。付託議案審査。議63。三原市職員特殊勤務手当に関する条例の一部改正について。概要。災害時、危険な区域で応急作業等に従事する職員に対して支給する特殊勤務手当を増額するため、条例の一部を改正する。議64、三原市税条例の一部改正について。概要、地方税法等の改正により、市税条例の一部を改正する。議65、66、財産の取得について。概要、住民基本台帳ネットワークシステムに接続するための専用サーバー及び端末並びに小学校中学校の学習用情報端末を更新する。主な質疑。問い、今回購入する住民基本台帳ネットワークシステムは、世羅町との共同運用となるが、導入にかかる世羅町の負担割合について問う。答え、世羅町と締結している契約に基づき、本市が一括して購入し、世羅町から負担金が支払われることになっている。世羅町の負担割合は、25.1% である。議69、三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について。概要、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の改正により、選挙帳等の1日あたりの経費の引き上げが行われたことに伴い、条例の一部を改正する。採決。採決の結果、 議第63号他4件は全員一致、原案通り可決すべきものと決した。行政説明案件、公共施設の LED 化と旧区医師所等周辺跡地の活用に関する民間提案の募集について。概要、蛍光灯の製造が令和9年度末で終了するため、公共施設の LED 化に効率よく取り組む必要がある。また、旧区医師所等周辺跡地の活用が未定となっている。これらの課題解決のアイデアを民間事業者から募集し事業化することで財政負担の軽減、地域活性化などを図る。主な質疑。問い。公共施設の LED 化を民間に委ねる施設は小学校、中学校の体育館も対象か。答え。公共施設のうち、LED 化未着手の施設は360あるため、できるだけ多くの施設を提案事業の対象としたい。学校の体育館については耐震化や長寿命化の改修工事で LED 化したところもある。校舎では16校が残っており、学校施設環境改善交付金等有利な財源も含め、検討していく。問い、公共施設の LED 化を民間に任せるという事例はあるのか。答え、他市の事例では、廿日市市、安芸高田市で、公共施設の LED 化を民間提案で実施されている。厚生文教委員会、QR コードが表記してあります。付託議案審査。議67、三原市包括的支援事業条例の一部改正について。概要、地域包括支援センターの職員にかかる基準、及び当該職員数に関する基準の見直しに伴い、センターの柔軟な職員配置を可能とするため、関係する条例の一部を改正する。主な質疑。問い、短時間勤務の職員を複数確保することで、常勤職員とみなすことが可能になるとのことだが、本市においても、この常勤換算方法によって、人員を確保する見込みがあるのか問う。答え、現在該当する職種の職員については、すべて常勤の職員が確保されているものの、今後、短時間勤務への変更を希望する職員が発生する場合には、常勤換算方法による人員確保が必要となる可能性はあると考えている。議68、三原市宇根山家族旅行村設置及び管理条例の一部改正について。概要、三原市宇根山家族旅行村の多目的広場に新たにキャンプ用のフリーサイトを設けるにあたり、使用料など必要な事項を定めるため、条例の一部を改正する。問い、新設のフリーサイト使用料をオートサイトの使用料の7割とした根拠について問う。答え、フリーサイト使用料は、オートサイトの使用料の5割から7割程度の設定が一般的だが、指定管理者の収入確保の観点から7割程度の料金に設定した。採決。採決の結果、議第67号他1件は全員一致、原案通り可決すべきものと決した。行政説明案件。燃やすごみ処理施設整備方針中間報告について。5月説明文。概要。 建設当初から25年が経過し、劣化している燃やすごみ処理施設について、検討してきた整備方針について説明する。主な質疑。問い、各ケースをメリット、デメリット等で多角的に比較検討した資料を提出してほしい。答え、別途資料を提出する。三原市立中学校における運動部活動の地域展開について、概要、三原市立中学校における運動部活動の地域展開について説明する。主な質疑。問い、少子化や働き方改革が進む中、部活動の地域展開をどのように進め、課題解決していくのか。答え、国の方針に基づき、休日は令和8年度末での廃止を目標とする。平日は11年度から13年度の間に廃止を今後検討する。地域展開については、市体育協会加盟団体と協議し、休日に加え、平日に活動する団体も募集し、活動を拡充させていく。また、保護者負担や教職員負担の軽減など、課題解決に努めていく。写真。どうなる部活の地域展開。写真終わり。経済建設委員会。QR コードが表記してあります。行政説明案件。地方卸売市場東広島流通センター将来ビジョン2025について。5月説明文。概要、昭和57年に本市東広島市及び12農協で設立した地方卸売市場東広島流通センター活性化のための運営方針を策定した将来ビジョンについて説明する。主な質疑。問い、これまでの20年間でどのような取り組みと成果があったのか問う。答え、市場を取り巻く環境の変化に対応してきた。本市の生産者の出荷額は1億円程度ある。出荷者の中には企業体もあり、雇用の場の確保など様々な効果を得ている。政策議会実現のための一般質問研修会を開催。令和7年7月11日、法政大学法学部教授、土山公恵さんを講師に招き、政策議会実現のための一般質問と題した研修会を開催しました。講師による講演の後、議員同士でグループディスカッション形式による意見交換を行うなど、活発な研修となりました。1. 政策議会としての議会。議会が市民から信頼を得ること。また、信託、負託に応えるために、自治体の政策、制度を議会の権限でより良い状態に制御することが重要である。2. 一般質問の機能と制度。一般質問は、議員が自分の活動と知見を集約し、我が町の政策、制度、の争点を提起し、監査、提案する機会である等の基本的な考え方とともに、一般質問の問題点やあるべき姿などを改めて学びました。3. 政策議会による政策形成。常任委員会ですでに取り組んでいる政策提言は、一人で行う一般質問の限界を超え、理事者に対して政策制度 への課題提起が進められているものと考えますが、より精度を高めていく必要があるとも感じました。今後も一層、市民に信頼、信託される議会を目指してまいります。写真、活発な意見交換が行われました。写真、終わり。
和七年、第三回臨時会、賛否結果一覧。全員賛成のもの。表、議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。議案番号、法第2号、件名、令和6年度、三原市一般会計補正予算第11号の専決処分に対し承認を求めることについて、議決年月日、5月1日、議決結果、承認。法第3号、三原市議員退院料、退職給与金、遺族扶助料、及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例の一部改正の専決処分に対し承認を求めることについて、5月1日、承認。法第4号、三原市税条例の一部改正の専決処分に対し承認を求めることについて、5月1日、承認。法第5号、三原市都市計画税条例の一部改正の専決処分に対し承認を求めることについて、5月1日、承認。表終わり。賛否が分かれたもの。表、議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。議案番号、法第6号、件名、三原市国民健康保険税条例の一部改正の専決処分に対し承認を求めることについて、議決年月日、5月1日、議決結果、承認、賛成22、反対1。法第7号、三原市監査委員の選任につき同意を求めることについて、5月1日、同意、賛成21、反対1、除籍1、議長は採決に加わりません。表終わり。令和7年第4回定例会、賛否結果一覧。全員賛成のもの。表、議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。議案番号、議第59号、件名、令和7年度、三原市公共用地先行取得事業特別会計補正予算第1号、議決年月日、6月24日、議決結果、原案可決。議第60号、令和7年度、三原市土地区画整理事業特別会計補正予算第1号、6月24日、原案可決。議第61号、令和7年度、三原市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算第1号、6月24日、原案可決。議第62号、令和7年度、三原市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号、6月24日、原案可決。議第63号、三原市職員特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、6月24日、原案可決。 議第64号、見晴らし税条例の一部改正について、6月24日、原案可決。議第65号、財産の取得について、6月24日、原案可決。議第66号、財産の取得について、6月24日、原案可決。議第67号、三原市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部改正について、6月24日、原案可決。議第68号、三原市うね山家族旅行村設置及び管理条例の一部改正について、6月24日、原案可決。議第69号、三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、6月24日、原案可決。発第8号、地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について、6月24日、原案可決。発第9号、米国の関税措置に対応した中小企業等支援策の拡充を求める意見書の提出について、6月24日、原案可決。発第10号、刑事訴訟法の最新規定の改正を求める意見書の提出について、6月24日、原案可決。発第11号、特別委員会の設置について、6月24日、原案可決。表終わり。賛否が分かれたもの。表、議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。議案番号、議第58号、件名、令和7年度、三原市一般会計補正予算第1号、議決年月日、6月24日、議決結果、原案可決。賛成18、反対5。議長は採決に加わりません。表終わり。令和6年度政務活動費の執行報告。政務活動費は地方自治法と条例に基づき、市議会議員の調査研究、その他の活動に資するための必要な経費の一部として、議会の会派に交付されているものです。令和6年度、各会派に交付された政務活動費の執行状況は、次の通りです。詳細は、ホームページをご覧ください。ホームページの QR コードが表記してあります。表、一人当たり月額25,000円を会派に交付しています。会派ごとに項目順に読みます。会派、三原市議会公明党、小玉恵三、高原真一、萩由美子。項目、政務活動費交付額90万円、預金利子264円、収入計90万264円、調査費0、研修研究費0、資料作成費23,320円、資料購入費66,000円、広報校長費101,000円、事務費67,500円、要請陳情活動費0、支出合計25,980円、返還額、収入から支出を引いたもの 649,284円。執行率 27.88%。新風会、正平智春、徳重正時、新本明、政務活動費交付額90万円、預金利子325円、収入計90万325円、調査費ゼロ、研修研究費ゼロ、資料作成費34,980円、資料購入費9,972円、広報校長費ゼロ、事務費67,500円、養成陳情活動費ゼロ、支出合計112,452円、返還額787,873円、執行率 12.49%。 司会、伊藤勝也、村上舞、杉谷達治、岡富雄、末則明。政務活動費交付額150万円、預金利子333円、収入計150万333円、調査費ゼロ、研修研究費51,275円、資料作成費58,300円、資料購入費ゼロ、広報校長費827,784円、事務費13,309円、養成陳情活動費ゼロ、支出合計106,768円、返還額43,265円、執行率 71.16%。 未来、隅田誠、小林佳代、中迫雄三、正田洋一、梅本秀明。政務活動費交付額145万円、預金利子514円、収入計145万514円、調査費ゼロ、研修研究費ゼロ、資料作成費51,480円、資料購入費ゼロ、広報校長費ゼロ、事務費118,232円、養成陳情活動費ゼロ、支出合計169,712円、返還額128,802円、執行率 11.70%。 市民ネットワーク、文野辰巳、中重信夫、岡田直樹。政務活動費交付額90万円、預金利子309円、収入計90万309円、調査費7,510円、研修研究費325,350円、資料作成費34,980円、資料購入費ゼロ、広報校長費ゼロ、事務費67,500円、養成陳情活動費ゼロ、支出合計435,340円、返還額464,969円、執行率 48.35%。 三原市議会、日本共産党、寺田元子。 政務活動費交付額30万円、預金利子78円、収入計30万78円、調査費ゼロ、研修研究費ゼロ、資料作成費7040円、資料購入費3万1560円、広報校長費24万2000円、事務費2万2500円、要請陳情活動費ゼロ、支出合計30万3100円、返還額ゼロ、執行率 100%。 緑の会住広豊か、政務活動費交付額30万円、預金利子112円、収入計30万112円、調査費ゼロ、研修研究費ゼロ、資料作成費ゼロ、資料購入費4万2530円、広報校長費ゼロ、事務費4万106円、要請陳情活動費ゼロ、支出合計8万2636円、返還額21万7476円、執行率 27.54%。 輝き岡本淳翔、政務活動費交付額25万円、預金利子100円、収入計25万100円、調査費ゼロ、研修研究費ゼロ、資料作成費1万1660円、資料購入費ゼロ、広報校長費ゼロ、事務費1万8750円、要請陳情活動費ゼロ、支出合計3万410円、返還額21万9690円、執行率 12.16%。 一新会木村久里、政務活動費交付額15万円、預金利子40円、収入計15万40円、調査費ゼロ、研修研究費ゼロ、資料作成費4840円、資料購入費ゼロ、広報校長費ゼロ、事務費1万1250円、要請陳情活動費ゼロ、支出合計1万6090円、返還額13万3950円、執行率 10.72%。 貯水会宮垣秀政、政務活動費交付額15万円、預金利子42円、収入計15万42円、調査費ゼロ、研修研究費ゼロ、資料作成費6820円、資料購入費ゼロ、広報校長費ゼロ、事務費1万1250円、要請陳情活動費ゼロ、支出合計1万8070円、返還額13万1972円、執行率 12.04%。 梅の会二の岡範之、政務活動費交付額 15万円、預金利子40円、収入計15万40円、調査費ゼロ、研修研究費ゼロ、資料作成費1万1660円、資料購入費ゼロ、広報校長費ゼロ、事務費5万2005円、養成陳情活動費ゼロ、支出合計6万3665円、返還額8万6375円、執行率 42.43%、 合計政務活動費交付額695万円、預金利子2157円、収入計695万2157円、調査費7510円、研修研究費37万6625円、資料作成費24万5080円、資料購入費14万4122円、広報校長費116万9884円、事務費60万6902円、養成陳情活動費ゼロ、支出合計255万123円、返還額440万5056円、執行率 36.64%。 人生クラブは令和6年9月4日解散のため別枠表示としています。新生クラブ、宮垣秀政、木村久人、二之岡典之。政務活動費交付額45万円、預金利子46円、収入計45万46円、調査費ゼロ、研修研究費ゼロ、資料作成費ゼロ、資料購入費2万5850円、広報校長費ゼロ、事務費3万3750円、養成陳情活動費ゼロ、支出合計5万9600円、返還額39万446円、執行率 13.24%。 表終わり。第10回輝く三原の中高生、市内中学校高校の取り組みや三原市への思いを聞きました。宮浦中学校、学校生活で一番楽しいことは何ですか？学校行事が盛り上がるところです。特に運動会は生徒主体で行事を作り上げています。チームを超えて、学年を超えて、一生懸命声援を送っています。将来の三原市に望むことは、人口が増え、歴史や文化を生かし、もっと活気のある街にするための政治や、他県の人や外国人も行ってみたいと思える観光名所を作ってほしいです。三原の好きなところを教えてください。筆影山から見る瀬戸内海の景色は世界に誇れる場所です。また、海、山、陸の玄関口を持っている町は、日本中探しても珍しいと思います。若い人はどうすれば政治に参加しやすいと思いますか？三原市がどのようなことに取り組んでいるのかを SNS で情報発信したり、議員の方と話す機会やパブリックコメントの活用を増やすことです。 令和7年9月定例会予定表。令和7年8月1日現在。表、月、日、曜日、開会予定時刻、会議の順に読みます。9月9日火曜日、10時から、本会議開会。9月11日木曜日、10時から、本会議一般質問。9月12日金曜日、10時から、本会議一般質問。9月16日火曜日、10時から、本会議一般質問、予備日。9月17日水曜日、10時から、常任委員会、総務財務。9月18日木曜日、10時から、常任委員会、厚生文教。9月19日金曜日、10時から、常任委員会、経済建設。9月22日月曜日、10時から、補正予算、決算特別委員会。9月25日木曜日、14時から、本会議閉会。表終わり。都合により日程を変更することがあります。編集委員のつぶやき。今年も猛暑が続き、多くの方が熱中症で救急搬送されています。8月にはやっさ祭りなど、地域では楽しいイベントがありますが、熱中症対策を取りながら楽しんで、暑い夏を乗り越えてください。私たち三原市議会広報部会10名は、4月の市議会選挙を終え、新人議員も加えた新しい体制で、今回の市議会だよりを作成いたしました。多くの方に読んでいただけるように、広報部会員全員で、読みやすく、わかりやすい紙面作りに努めてまいりますので、ご意見などありましたら、よろしくお願いいたします。岡富夫。市議会広報部会員。岡富夫、松野聡、小林佳代、村上舞、岡田直樹、住広豊、高原真一、宮垣秀政、高木武子、中重信夫。市議会だよりは、市役所1階ロビー、各支所、中央公民館、各地のコミセン等でも配布しております。三原市議会広報校長委員会。三原市港町3丁目5番1号。電話676137。ファックス634545。以上で三原市議会だより、令和7年2025年8月1日ボリューム81を終わります。音訳構成デイジー編集は朗読録音グループ声の友でした。